中澄明弘のダベリ。
始まりました。中澄明弘のダベリ。本日も、よろしくお願いします。10月ですね、ということになりましてですね、皆さんいかがでしょうか。と言いますのも、まだ来ないんですけども、緊急事態宣言がね、10月になると、なんか、開けてるみたいな話にな、多分なってんじゃないかと思ってたりしまして、まあ、今だと、なんて言うんですか、自粛要請なんで、外で飲むことって多分時短とか、もうそもそも店やってないみたいなところも多かったりすると思うんですけど、徐々に、皆さんのご協力で多分、まあ、何もやってねえよって人もいるかもしれないですけど、ね、徐々に落ち着いてはいるんで、オリンピックもね、もう落ち着い、終わって落ち着いていたりすることもあるんで、徐々にね、なんて言うんでしょう、環境とかも変わりつつあるのかな、みたいなところは、はい、ありますよね。天気もちょっと安定は徐々にしてきてるかな、と思うんですけどもね、本当に、9月は、なんか、言うほど暑くなかったですね、今年。今年自体そんなに暑くなかったかなと。自分も副業で自転車乗ってたりしてますけど、まあ、毎年暑い暑いと思いながら、自転車をへてたりとかはしてるんですが、めちゃくちゃ暑かったかと言われると、去年の方がなんか暑かったかなみたいな。もちろん暑いんですけど、35度超えがそうそうなかったかなみたいな、日もあったりとかして、もちろんね、熱帯夜とかはありましたけども、そういうのがなかったりしたので、結果的に、まあ暑かったけど、めちゃくちゃ暑くはなかったよね、みたいな夏になりましたね、今年は。東京にいるとそんな感じがしました。まあ秋だとね、もう少し天気も安定してきまして、どこかにちょっと出かけられたらいいかなと。で、10月はね、本当は体育の日があったんですけども、オリンピックのせいというか、オリンピックで、緊急とか言いますか、そういうのがなかったりしますね。ご自身で休んでとかするほかないのかな。もう少し自分も、何て言うんでしょうかね。友達とご飯食べに行ったりとか、できたらいいなというふうに思っています。秋は、そういう季節かな。あとはもう自分自身の、いろいろスキルを磨くための、期間にこれからやっていこうかななんて、思ってます。はい。なんて思うんですけども、それと、同時に、今から始めるには逆にいい季節かなと。ね、天気もいいですし、なんて言ったらいいんでしょう。外にも出やすい季節かなと思ってますので、これから始めるよって方に関しては、なんか徐々にやっていく、今から冬に備えて、忙しくなる冬に備えて、やるにはちょうどいいんじゃないかな、なんていうふうに私は思ってます。まあ、そんな感じで、ギグワークについてまたちょっと、今後というか、この後語らせていただけたらなと。で、今後の状況どうなっていくんじゃいというふうなところの、その東京にいる感じでどういったところになっていくのかな、みたいなところを、話させてもらえたらいいかな、というふうに思ってますので、よろしくお願いします。はい。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は、インリアティーザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
スミーズセレクト。はい、このコーナーは、中島やける自身が、気になったことを紹介していくコーナーでございます。今回も、ギグワーク、主に、なんて言うんでしょう、フードデリバリーの昨今について語らせていただけたらなと思っております。そうですね。いろんな業界というか、なんて言うんでしょう、フードデリバリーも各社今、ね、もう群雄割拠となってまして、たくさん会社も出てると思うんですけども、日本だと、やっと、アメリカからですね、アメリカでは、シェア、オーバーイーツを抑えて1位になっているドアダッシュという企業が、仙台とか、あと、やっと埼玉、つい最近、先月あたりにしてきたんですけれども、まあ、軒並み、単価の、配達員単価はそこそこいい。とか、一回あたり600円、700円とか、自由料金の話なんで、ウーバーよりはいいのかなみたいな話はよく聞いてますね。はい。で、あと、なんですか、ウーバーイーツもですね、今一番多分日本ではもう、で、出前館かウーバーイーツぐらいであな、フードデリバリーの会社になってるんじゃないかななんて思ってますけども、なんつってんでしょう。やっぱり単価をどんどん下げてきたのかなと。で、5月ぐらいにやっぱり単価を改定したのが大きくてですね、その市場というか、周りのその配達調整金というものが入りましたんで、で、忙しいって言いますか、その需要が、注文があると、その配達の、単価をどんどん上げたりとかするんですけども、で、もう全然注文がその周りでなかったり、少なかったりすると、単価が低くなるんですよね。なので、今の秋口とかの、かつ昼とか夜の間ら辺の時間帯っていうのが一番単価が低くなっちゃってとか、あと朝とか、まあ朝って言っても本当6、7時とか、それぐらいですよね。とか、夜中のもう、なんでしょう、11時とかそれ以降とかってなってしまうとですね、元の需要がない、やってる店はまあ少ない、ね、なるわけなんですけど、一番安いと300円。300円ですよ。もう、3コインズ。略して3コーナー。業界ではもう、業界というか、配達員界隈でも言われてしまっておりまして。それはさすがにきついな。300円で、距離とか関係なかったりするんですよね。なので、自転車で5キロ、6キロとかでも、300円来たりするんで、これはさすがにやってられない。自分もは都内が多いんですけれども、地元というか住んでるところは少しの23区外なんで、まあ郊外地郊外になると思うんですけど、そこに行くと本当に、オンラインすると300円のがいっぱい来ます。つくんですね。それがつくので、ランチ、郊外ではプラス150、200とかついたりするんですけど、それがない、都心部、東京の場合だと郊外とそういったところになってしまいます。それ自体がまずないんですよね。ないので、一回あたりその300円とか、昼間でも起きてたりしてまして、本当にびっくりしました。この間も、先月ちょっと雨の日ちょっとオンラインしてみようかなみたいな形で、ウーバーイーツオンラインしてみたんですが、雨の日でも300円しか来ないと。そればっかり来ると。これはやってられないなと思って、さすがにやめるな思う。ちょっと我慢して出前館やった方がいいって。我慢っていうのは、まあいろいろあるんですね。その、ウーバーイーツは気軽にオンラインしやすくて、なっちゃってちょっとすぐにオンラインして稼働、もし注文来てやりたかったらやればいいしみたいなところはあるんですけども。出前館さんの場合はですね、きついのがやっぱり、基本的に、まあ、早もん勝ちで、受けた商品全部、基本的に全部自分がよっぽどのことがないからやらないといけないっていう、そうなんですよ。ウーバーイーツだとね、まあ、言い方はちょっと悪いですけど、無責任っていうか、まあ、全然料理来なかったらやめますと簡単に言えるんですけど、手前館は10分15分待ってて、来なかったら待っててくださいって言われるんで、待たないといけないですよね、商品。一度受けたやつに関しては。 はい、お客様がキャンセルされない限りはやっていかないというふうなところがありまして、そこはもうやった限りはやらないといけないというふうなところがあったりします。まあ、その代わり単価が超えたりとか距離かかるんですね、するので、そこが魅力っちゃ魅力なんですよ。だからそこのとのトレードオフをどうやってやっていくかみたいなところが、ずっと考えたところで、まあ、秋口になると余計にそれが顕著になりまして、ウーバーイーツは今まで夏のオリンピック暑いからっていうのもたくさんあったんですけど、単価も普通に、これは全然そのままやってても稼げんなとは思ってはいたんですが、この秋口になってやっぱり落ち着いてきたんでしょうね。本当に注文量も落ち着いてきたのか、はい、安くなってたりするので、逆にその出前館と、ウーバーイーツの差がちょっと激しくなってきたかなという印象があって、なので出前館やってるドライバーもちょこちょこ増え出してきたのかなという印象が私ありますね。あとはその出前館のデメリットの一つとして、ウーバーはね、現金別にオンオフ勝手にできるんですけど、出前館をオンにしたかったら言わないといけないですよ、連絡をして。それがまず面倒くさいので、僕はオフにし、仮に、現金の需要を受けたりするとですね、そこの店の受けたところの近くに、まあ、拠点っていう、なんて、支店みたいな、出前館の支店みたいなところがあるんですよ。そこに、生産をしに行くと。現金払ったやつを渡しに行かないといけないんですよ。超面倒くさいみたいな。それがあってやる人少ないんですよね。悪天候だとなおさらやる人減るっていうので、その現金案件が宙に浮くみたいなことが結構あったりするんですけども、さすがにそれはまずいと、もう今更ながら気づいたっていうか、前から遅いみたいな、早く気づけよみたいなところはあったんです。少しでも解消したくて、なんか、そう、前日の夜とかまでに言っとけば、翌日の15時までだったら生産 OK ですみたいなことも、しだし始めてるんですけど、ゆくゆくは出前考えたいのは、これ手数料入るのかどうかわかんないですけど、近くのコンビニでなんか生産できる機能を搭載するみたいな、翌日かな、うん、とかになんかまでになんか生産すればコンビニでやればいいですよとか、振り込みはさすがにないと思うんですけど、うん、なんかそのアプリのシステムを入れるんじゃないかみたいな。で、一人でも、その銀行で現金しか払えないって言ったりしてるんですけど、現金にしたいかな。やっぱ、ちょこちょこいらっしゃるみたいで。まあ、地方だとなおさら多いんじゃないかなと。Uber でも、多分、よっぽど稼げない限り、郊外じゃないと現金はやらないですね。都心部だと全然、クレジットカード、あと、なんだ、PayPay でも払えるし、出前館も PayPay で払えるし、D 払いとかもできるし、そういういろんな QR コード決済とか、そういう支払いがどんどんできるように Uber Eats もなってきてますし、出前館も増えてるので、そう。だからそもそもその現金をどうするかみたいなところもあったりするんですよね。はい。まあだから今後は増えるんじゃないかなと。もしコンビニ払いの実装ができれば、ちょっと小銭をね、用意するのはめんどくさいんですけど、少しでも、特に専業の方とかは、やるんじゃないかななんて私は想像してます。はい。で、ウォルトは、もう現金ないんですよ。だから、クレジットカードのみなのかな、確か。今のところ。確か、ペイペイも追加されたから、まあ、現金払いがないんです。なんで、そもそもそういった、そこら辺めんどくさいのかわからないんですけど、実装してませんので、やりやすいっちゃやりやすい。で、ウォルト、あとは、期間限定ですけど、なんか、一単価、700円ぐらいとか上げたりとか、そのピーク時間帯上げたりとかして、ちょっと調整してきてますね。出前館も、ピーク時間帯のみ値段上げてたりとか、お客さん、買い立ちになったのかなんですけども、上げて、で、ピークじゃない、アイドルタイムに関しては、単価下げたりとかして、メリハリつけるようにしましたね。まあ、その方が多分いいのかもしれませんけど。まあ、出前館の場合はなんか、親元が今 Z ホールディングス、ヤフーライン系の会社になってるので、資本はまだあるので、そこそこまだ、この客単価が高いキャンペーンとか、配達員を囲んでる間はやってるんじゃないかと思います。紹介キャンペーンの方はちょっともうね、待ってんで、配達員の囲み方をはもうある程度囲んできたかなっていうようなところになってるんで、稼働状況どうするかみたいなところにシフトしていってるのかなという感じました。はい。 まあ、そんな感じで今上で動いてますので、でやりやすさはやっぱりウーバーイーツは一番いい、うん、初心者はやりやすいですし、あのバッグもね、色によってはなんかもう完売、あの今黒と緑が、あの色違いだけなんで全部一緒なんです。なのでアマゾンで4000円で買えます。はい、よかったらそれ買って、まあ、やっていただくっていうのが全然ありかなと思っております。はい、あの運動にもなるので、皆さんよかったらですね、ウーバーイーツはまだ紹介キャンペーンやってますので、ホームページの方載せてます。もしよかったら、興味ありましたらやっていただいて少しでも、紹介キャンペーン、僕のところからアクセスしていただければはい、あのキャッシュバックと伝えさせていただきますので、ぜひともよろしくお願いします。はい、以上スミーズセレクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは中須美樹自身が、食レポが苦手なので、やっていくコーナーです。克服すべくやっていきます。今回ですね、ちょっといろいろ迷ってまして、ファミリーマートさんがちょっと秋の収穫の秋ということでですね、ファミマのお芋を掘りキャンペーンみたいなのを加えます。芋をさつまいもをまあベースにしたものがたくさんあって、紅芋タルトのなんかスイートポテトとか、なんか安納芋のパフェとかですね、紅のはるかのプリンチョコっていう、まあ、プリンチョコもともとあるんですけど、それの紅芋のはるかってやつですね。それとあとコーンチョコをコーティングしてあるやつちょっと買ってきました。でいただきましょう。紅はるかのコーンチョコです。さつまいもを連想させるあの紫ですね。あれをとコーディングしたやつ。ちょっと気軽に食べられる。ちょっとあ、そういうことで。コーンパフって、サクサクのコーティングしちゃいます。あ、美味しいですね。うん。カロリーも220。あ、これキャラメルコーンみたいな、あのコーンにチョコレートをコーティングしたら食べやすくて美味しいですね。うん、美味しい。でこれは、うん、はい、美味しいですね。うん、これもとても美味しいと思います。次、紅はるかのプリンチョコ。これ何なのかって結構濃厚な感じで、はい、次、この紅はるかのプリンチョコをちょっと食べたいなと思います。よし、いただきまーす。5個ぐらいしか入ってない。で、これで200、5、6個か。使ってない。210キロカロリー。この215ですね。はい、ちょっと少ないんですけど、いただきまーす。はい。うん。なるほど。プリン味のチョコレートに、中にね、なんか、パウダーみたいな、濃厚な、プリン系のものが入ってまして、そこに、紅はるかどこに入ってるのと言いますとですね、これ、商品見ればわかるんですけど、なんていうんですかね、プッチンプリンした上が、カラメルソースじゃないですか。そこがですね、紅はるかのチョコになってるんですよ。これ、紅はるかの使用された、チョコレートなんで紫色になってるんですけど、これも結構濃厚で、美味しいですね。こっちはそう、さっき言った通り、かばやっとしたらしいですね。で、紅はるかの方はですね、松栄さん、松栄デリッチっていうところと、共同開発。まあ、品川とか、いろんなところと、まあ、ファミマのこの、何ですかね、 プライベートブランドで、まあ、ファミリーマートは、まあ、共同開発して、どこかとしてるっていうのは多いんですけど、これは結構、キャストも美味しいので、おすすめかなと思いますね。いろんな、なんか、なんですかね、このキャンペーン中に出してまして、はい。クッキーも、だから、紅はるかの入ったクッキーとか、あとなんだ、その、プリン系とかスコーンとかも全部紅はるかを使用した、ものがたくさん出てるので、このコーン、ワッフルコーンのソフトクリームの紅はるかは美味しそうですね。これもちょっとぜひちょっとドーナツとか、紅はるかのドーナツもあります。はい。これもちょっとパウンドケーキとかもあるんで、ちょっと、終わりに次第自分食べに行こうかなと思いますけど。このスイートポテトとかもね、紅はるかのスイートポテト、クレープワンもあったりとかして、ちょっとこれは、今月中にちょっと食べてみたい。早くしないと多分このキャンペーン終わっちゃうと思うんで、ファミリーマートもね、結構、ちょこちょこなんか、月替わりとかでキャンペーンやってたりとか、このお芋掘りやる前は、なんだっけ、40% 増キャンペーンみたいなのやってて、2週間に一遍なんか 40% 増になんかなる商品変わったりしてたんですよ。なんかファミチキ 40% 増で、ファミチキの容量 40% 増えたりとか、ちょっと面白いキャンペーンやってたりとか、これと並行してファミリーマートで今まであったなんかやってたりしてましたんで、ちょっとぜひとも、自分また、ファミリーマートさんにですね、ちょっと食べてみたいなと思いました。はい、皆さんもよかったら、ぜひ、買ってみてください。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラディオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間、放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね
いいねお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フリークオーフェイト、ノア。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フリークオーフェイト、ノア。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。9月ではなく10月、失礼しました。まだちょっともうちょっとね、休み欲しいなって感じで、自分の雰囲気的になんかちょこちょこ、有給消化できたらいいなって思ってました。はい。いかがでしたりとかね。本当にこんなフェーズになっていて、ちょっと、まだ、時期的にですね、リモートでの収録ということになってまして、一人でただ、うだうだ喋ってるんですけど、もう少し環境をね、よくできたらいいななんて思ってまして、もう自分がこんな立場で言うのも変なんですけど、なんですかね、リアルにやっぱり会いたい。去年あたり、Zoom のみとか、オンラインのみっていうのがちょっと流行ったじゃないですか。流行ったのかわかんないですけど、なんかちょっと流行ってたような感じしてるんで、自分の中では。で、見てみたけど、なんか難しいっていうか、コミュニケーションの取り方がね、ちょっと難しかったりするじゃないですか。タイミング、その、ラグとかもあったりとかして。その、まあ、相手の通信の通信環境もあると思うんですけど、それで固まったりとか、本当にしてたので、はい。もし、 で結局リアルにやった方がいいじゃんってことになりまして、多分もうねこの GoTo とかあってから2回目の緊急事態以降多分守らない方も守らないって言ったら変、別に法律で縛るわけでもなくて自粛なんで、やるやらないは個人勝手、じゃあ個人勝手っていう言い方もあれなんです、言い方悪いですけど、委ねられてる部分結構多かったりしますね。うん、それに伴ってなんか外出る方も増えたかなみたいな、みんな思ってること結局一緒みたいな、結局リアルであった方が、コミュニケーション取りやすいなみたいな形になったんで、なんか自分もそれは少し思ってる部分もありまして、リアルになってたりすること増えましたね本当に。緊急事態じゃないマンボウの時とかでも何ですか、8時まで OK と都内ではあったんで、その時とかは本当にね夜その時間帯まで飲んだりとかそういうことは本当にしてました。まあその方がいいよねみたいな感じになっちゃったんでやってました。はい、で今月来10月以降も、そういうことは増えるんじゃないかなと思ってます。はい、でどうなんですかね。もう本当に3回目打った人はやるんですか。なんかね噂によっては。日本もやるんじゃない、そのブースター接種ってやつが3回目4回目、イスラエルとかだとねもう4回目って言ったりしたりとか、ちょっとみたいな。僕もなんだかんだ言ってですね2回目打ったんですけど、やっぱ次の日はね本当にしんどかったですね。打った日が夕方で、で次の日がもう休もうと思って有給取ったんですけど、そんでも昼間からちょっと解熱鎮痛剤飲まないとやってられないな、なかなか外出るのもしんどくて、その日だけはちょっとぼーっとして半分寝てました。もう寝てるかベッドに横になってるかでした。で何ですか、スポーツドリンクやったりとかして、その日はもうゆっくり過ごさせていただきましたさせてもらいました。大変でしたね、なんかそれをもう一回やる、2回、もっと副反応出たらどうしようかなみたいな、まあかかるよりかはマシかなと思いながらも多分打った方は多いの、重症化するんやったらそれまでにちょっと抑えとこうかというふうな、まあ、予防にしか過ぎないと思うんですけど、まあ、かかるリスクは全然まだまだ全然あるので、別にかからない 100% かからないってわけじゃないんですよね。で先生かかってる方もいますし、別にかかったからってそれ前提でみんな打ってると思うので、重症化ならないっていうところで、ね、打ってる方も多いので、はい、なりにくいっていうのはやった方がいいですね。でそれなので打ってる方多いのかななんて私は思って、まあ、いろいろ考えたりで打ちたっていうのがあるんで、ね、なんでしたっけ3回目は8ヶ月後みたいな噂が、ちょっと噂というかその案として日本ではちらほら、まあ、まだエビデンスも全然出てないのでやるのかどうかちょっと不明なんですよ。まあやるんだったら打った方がいいのかなみたいなところもあったりするんで、その抗体をね確かめたいって方で、今抗体量自分の中でどれぐらいあるんだっていうことは2回目しばらく打った後気になっている方がそれを調べる、まあクリニック行けば行けるんですけど、それを調べるっていう人が結構多いって聞きましたね。なんかやっぱ報道によっては全然まず2回も打ったのに抗体全然ないっていう人がたまにいるらしい、はい、全員が全員じゃないんですけど、ある方もいるし、で1ヶ月ぐらい経つとなんか半分4分の1になるとか出た方も、本当にここによって差が異なってるんで、これが本当にデータとしてちゃんと出せるのかななんて思いながらも、自分も打ちましたけど、ある程度ねリスクとか引き換えにしてできるんであれば打ちたいななんて思って打たせてもらいました。はい、自分も身を守るために半分やってはいるんで、まあだからといって別に気を緩めるわけじゃなくて、そうだから諸外国とか2回目だったから OK ですよ、マスク外していいっすよってなったからマスク外してまた増えてたりとかしてる。日本はなかなかね、なんか同調圧力とかって言いますけど、2回打った人でもやっぱみんなちゃんとマスクしてるんじゃないですか。だからこういうこともあって減っ ってきてるのかなって僕の考えですけど、そのウッタッチのもあるんですけどね、 あるんじゃないかなって思いましたね。なんか、うん、今後本当に冬がまた来るんで、冬だとやっぱ乾燥してね、まずインフルエンザも流行りやすいじゃないですか、うん、だからインフルエンザのね接種も自分は毎年打ってますんで、そろそろ準備しないといけないななんて思いました。それなりにあの予防対策しながら、もしね、もしこの聞いてる時に解禁されてたんであれば、徐々にやっていけたらいいなというふうに思っております。はい。もしよかったら、まあ、医学もそうですけどね、やっていきたいなと思いましたら、いただければと思っておりますので、よろしくお願いします。はい。番組では皆様からコメントやメッセージ、いいねですね、随時募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様のご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式 Twitter アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は n_z_channel です。Twitter 内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組は、インディアティーザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。